町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、ビジュアルアーティスト&クリエイターのミナキューさんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月もう1ヶ月以上前かな、大丸のね、はい、アートイベントの中であったトークイベントでご一緒させていただいて、はい、その時初めてお会いして、はいはい、以来ですよね。
そうですね、
はい、
もうだいぶ、うん、深町さんに会えたっていうのですごく感激しました。いやいやい
や、何をおっしゃいますやら。
いやいや、
まあ、だから福岡で生まれ育ってるっていうことですもんね。
そうですね、もう小学校の、うん、6年生ぐらいの時に好きな番組をどう思って書いたんですよ、
は
い、うん、
マジですか。
それを教室に貼ってたので、あの深町さんと思ってドキドキしました。
いや、そうなんですか。逆に僕はあの、あ、おしゃれクリップに出れた人やみたいなそんなぐらいのね、話をちょっとずつ紐解いていきたいなと思うんですけど、はい、今まあ肩書きをね、ビジュアルアーティスト&クリエイターという形でご紹介しましたけど、はい、そんなもんじゃないんですよね。
そうですね、
いろんな肩書きがございまして、まあ福岡の人だったら一度は絶対耳にしたことがあると思いますが、しばらくというね、
はい、
ラーメン屋さんの3代目。
そうです。
でもある、
はい、
3代目としてということですよね、
はい、頑張らせていただいてます。
だから全部それはそれぞれやってるってことですよね。
そうですね、うん、まあ
これ今風に言うと二刀流という考え方でいいんですか。
もう二刀流か三刀流か四刀流か、まだ他にもわからないですけど、
話を聞いていくと出てきそうな
そう、ね、
ところはありますよね。
はい、
だって、まあ、ご結婚もされていてお子さんもいらっしゃるから、
はい、
そういうだからお母さん主婦みたいな、
はいはい、
でもこれ仕事ではないけど、でもこれも実は重要な、
うん、まあそうですね、
一日の中のね、
そこが崩壊したらもう元も子もないので、うん、やっぱそれは基本となるとこだと思うんですけど、
ある程度は時間もね、物理的にも割かなきゃいけない。
そうですね、
そこもお仕事といえばお仕事ですもんね、
うん、お仕事ですけど、うん、100点の母親かというと、うん、多分30点ぐらいですけど。
いやでもね、子供はあのそのお母さんとしての顔だけは見てないですよ、
うんうんうん、
やっぱ仕事をしている時のお母さんとか、うんうんうん、絵を描いている時のお母さんとか、うんうん、いろんなところを多分見てるから、もうそれはいつの間にか色濃く影響をね、
はい、
受けてるんじゃないかなとは思いますよ。
あ、それだったら嬉しいです、
うん、ね、だからちょっとだからあ、他のお母さんとはちょっと違うなとは思ってると思うけど
そうですね、
うん、ちょっと特殊なお母さんだとは思ってると思いますけど、
髪もピンクですし
ね。いや、それでなんかその時にトークイベントでミナキューさんと話をしてたら、うわ、これすごい人やなって僕も本当純粋に思ったんですよ。
いえ、
なんかだってまあ想像するとラーメン屋というお仕事も、うん、まあまあなんか朝から晩までなイメージもあるし、うんうんうん、それでいて絵を描くというね、うんうん、お仕事があって、うん、まあそれを両方やってるだけでもまあすごいなって思ってたんですけど、うん、なんか話をお伺いしてたら、まあそれだけじゃなくて、なんか別のバイトにも行ってるみたいな話が出てきて、えっ、何それみたいな、もう十分もう一日かなり働いてるんじゃないんですかというところに持ってきて、そんな話が出てきたんで、
はい、
この人何者なんかなっていうね、
ちょっと異常ですよね。
そう、だからそれをね、ちゃんと深掘りしたいなと思って、改めてトークイベントが終わった時にちょっとこっちの番組にも来てほしいなと思ってお声掛けさせていただいたんですよね。
大変光栄でびっくりしましたけど、呼ばれた時は。
これもどっから話したらいいんですかね。やっぱり家業。
あ、そうですね、やっぱ基本は家業なので、う
ん、でそこで生まれ育ったんだもんね。
そうですね、はい、もう72年、あの
72年続いてる、
はい、創業から、はい、
これはもうその博多のそういう豚骨ラーメン屋さんの中でも絶対老舗の方ですよね。
まあ、かなり老舗ですね。
ね、
うん、
僕もあの本当もう随分昔、うん、子供の頃からもう名前は入ってたし、うん、でもちろん行ったこともあったしみたいな、うんうんうん、場所だったんで、もうずっとあったもんね。
聞かれたことあるんですか？
あると思う。だけどね、それ本当まだ中高生の頃だったと思う。うん、うん。あの、西陣でよく遊んで
た、ね。めちゃくちゃ地元ですね。
そう。僕もどちらかというと、中学生以降は、まあ、チャリを手にするじゃないですか。
はいはいはい。
若干行動範囲が広がって、うん、まあ、本拠地は城南区のあたりだったんですけど、うんうん、まあ、西陣まで行ったりすることが多くなって。
そうなんです、
ね。遊べるとこがいっぱいあるじゃないですか、西陣ってね。
ありますね。
子供的にもね。
はい。
で、それで、ああ、ここラーメン屋さんがあるなと思って、うん、で、なけなしのお小遣いを。
ありがとうございます。
いやいや、そんな思い出もあるし、だから、確かに長いですもんね。
確かに長くて、うん、やっぱり72年
72年
経ってるので、
はい、
もう50年ぶりに来たよとかいう方もしょっちゅういらっしゃって、
単純に3代目ってことはおじいちゃんの代から。
そうです、祖父が、
祖父が、
はい、
はい、
最初は大浜っていうところに市場があって、そこに
大浜ってところ
だ、どこだ、大浜は多分確かですね、
はい、
あの
福岡市、
はい、うん、博多の港の
あっちの方か、
確かあの辺が
海側の方ってことですよね、はい、すすどっちにしろ
そうです、うん、そこで店舗を構えてたらしいんですけど、
うんうん、
すぐ後にあの魚市場が長浜にできるっていうことで、うん、
はい、
でそこでちょっと屋台に切り替えたんですよね。
なるほど、あ、魚市場ができる前から
ってこと
だもんね。
そうです、うんうん、でその屋台が博多駅に置いてあって、はい、そこから中洲まで行ったり来たり毎日毎日してたらしいんですけど、うん、これからは西陣が発展するよっていうことを耳にして、
うんうん、
祖父がじゃあ西陣に屋台出すかってなって、で、
あ、もうおじいちゃんの代から実は西陣にちゃんと構えたんですね。なるほど、は
い、うん、でそこで西陣っていうところに出会ったんですね。
なるほど、
はい、
お、まあ言ったらこう学生の街でもあるしね。
あ、そうですね、
うん、うん、だからまあそういうちょうど街がそうやって形成されていってる時代だったのかな、まだ。
そうですね、まだまだちんちん電車っていうんですか、
だし、
あったし、西陣
桃地浜なかったから。
あ、そうです、
もう目の前が海みたいな。
そうですよ、
そんな時代でしょ
う。もうお店から父も水着で行ってたよって、う
ん、あ、やっぱり
浮き輪つけて、
なんなら泳げたっていうかね。
そうです、そうです、
うん、
今じゃ信じられないですよね。
確かに桃地浜で泳ぐのもちょっと抵抗があるぐらいだけど ね、
はい、
だから当然ね、西陣で泳ぐなんてっていう感じはあったけど
そうです、ね、
まあでもそんな僕も景色焼き付いてますよ。
あ、そうなんですか。
もう海だったなと思ったあの辺り、うん
う
んうんうん、
そうですね。
でそこで、
そこで、うん、あの城南線わかりますか。
わかりますよ、もちろん。
城南線のところに、チンチン電車がね、そうですそうです、はい、ここに屋台を構えて、うん、でちょうど金物屋さんが、はい、あのもう辞めるんで、うん、そこの店舗を買い上げて、うん、そこをラーメン屋に店舗として、
はい、
はい、でそれが最初ですね。
でもちろんまだ皆久さんは影も形もない時代、
全くないです。
ですよね。で おじいちゃんがそこで初めて、
ね、
景気良かったのかな。じゃあそれから以降は、
そうですね、うん、西陣も映画館もたくさんありましたし、
うん、
やっぱ今はなくなった西陣パレスとか、
ね、
はい、ボーリングとかですね。
なんか博多駅天神の次はもう西陣、
う
ん、
あ、そうです
ね、とも言えるぐらい、
うんうん
うん、繁華街なイメージありますね。
でそこで祖父がその屋台の時に、うん、隣の屋台を手伝っていた、
う
ん、あの隣が柳川っていう天ぷら屋さんだったんですね、うん、その屋台を手伝っていた祖母と出会うんですよ、う
ん、おー、なるほど、面白いなんかドラマがあるね。
そうですね、はい、
おうおう、
隣で可愛い女の子が働いてるなと思ってて、
なるほど、
デートに誘ったっていうのが日記に書いてありました。
へ、そうなんだ
そうなんです。
見た、それを。
そう、見ました。なんかおじいちゃん記録が好きだったので、自分の四半世紀っていう冊子があって、
おばあちゃんと出会った、
そうです、
ところもしっかり記録に残ってて、
はい、やったって書いてありました。
あ、いいね、なんかそっか、
そうですね。
でそこで おばあちゃんとも出会って、
はい、
でじゃあお店も一緒に、 おばあちゃんと一緒に
また始めたのかな。そうですね、おばあちゃんと一緒に、
はい、なるほど。
でそこの西陣で店舗を構えるときにまた屋台も長浜で出したらしくて、
はい、
だから多分その時点で2店舗、
おお、なるほど、
屋台と店舗ですね。
でもまあちょうど戦後、まあね、焼け野原だった時代からだんだんこう高度経済成長に駆け抜けていく時代に、うん、まさにそのおじいちゃんたちが頑張ってたという。
そうですね、もう本当に
ことなんですね、
うん、もう基本となる、うん、ところを作っていただいたんで、
うん、なるほどね。だからそうやっておじいちゃんとおばあちゃんがまずそのしばらくというお店をしっかりと作り上げて、そしてそこで、まあ、皆久さんのお父さんも育ってるわけですよね。
そうですね、生まれて、昭和33年生まれですね、父は。
なるほど、僕のちょっと年上ですね、先輩。
あ、そうなんですか、
はい、うん、うん、3つぐらい上かな。もう36年生まれなんで、
お若いですね。お感覚が変わ
った。まあいつまでも大人になりきれないままねこうなってしまったという感じですけど、まあそっか、だからお父さんもね、どうなんですか、お父さんは素直に後を継ぎ次になったのかな。
いや、父は大ヤンキーだったんですよね。
わ、結構悪かったんや。あ、でもね、わかるよ、僕の時代のちょっと先輩やから、
はい、
あのまあまあブーム、
そうですそうです、
最初のなんか
はい、
そういうのが生まれ始めた悪そうが出始めた時代ですよ。
父の弟、うん、2個下の弟が、はい、あの同級生がビーバップハイスクールの作者さんなんですよ、うん、
え、木内さん、木内和弘。
あ、そうです、そうです。
もう
それで
もそこ僕も結構意外とつながってるんですよ。
あ、そうなんですか。あれ実はバイとか、
そう、名前本名がねいっぱい出てくるもんね本当にいた人たちの名前がね
そう、あの時代ですよね、だから
そうや、お父さんその世代や。
そうなんです。
なるほど、悪かったんや。
悪かったです
ね。なるほどね。じゃあ一筋縄じゃいかんかったね、これ。
全然今でもなんかわがままでもう子供のまま変わんないですね。
それはもう僕も人のことは言えないですけどそっか、ちょっと親近感湧いてきたお父さんに。
あ、本当ですか。
うん、なるほどね。
はいはい。
まあしかしでもとはいえ、うん、どっかで覚悟を決めてお父さんもやっぱ後継ぎになったんですね。
あ、そうですね。
二代目として。
結婚がやっぱり悪かった、うん、悪いヤンキーの方って結婚早いイメージあるじゃないですか。
うん、早い。早
かった。19で結婚したんです。
早っ。典型的やね。
そうです。うん、母が1歳上なんですけど、うん、
なるほど。
それで2人で、やっぱり家庭を作っていく上でお店に入って、うん、はい、
これちょっと気になったのが、うん、お母さんもやっぱちょっと悪かった。
出会ったのがディスコらしいんで、うんうんはい、まあなんか、うん、あの私は頭良かったっていうけど、うん、そういう面もあったのかなっていうのが、うん、
なるほどね、はい、まあその勉強はできたかもしれないけど、うん、ちょっとそういう遊び心も持ってた
そうですね
ぐらいのお母さんがまあ出会って、
うんうん、そうです。
なるほどね。その結婚が契機となってちゃんと後真面目に後を継ごうと、
そうですね、
いう感じだったんですか。
そうですね、そっからもうずっとお店でやってますね、うんうん、
なるほど、うん、そっか。でそうやってやっぱ受け継がれていくもんなんですね。
そうですね。
なんだかんだ言って
なんだかんだありながら
も、ね、なんか反抗したい気持ちもわかるもん、
うんうん、
だってもう決められてるようなもんじゃないですか。
そうですよ ね、
そんな運命的そこに生まれたらさ、
うんうんうん、
で別に親からプレッシャーかけられなくても、うん、もしかしたらやっぱこの後、
うんうん、
長男だったり長女だったりしたら後継がなきゃいけないのかなってやっぱり考える時来るもんね、
う
ん
う
ん、
もうありますね、しょっちゅうあって、うん、もうラーメンが好きか嫌いかって言われたらどっちなんだろうっていうぐらい、
やっぱりそんな感じ、
分からないけど結局やってるから好きなんだろうなとは思うんですけど、
うん、
もうなんか呪いというか執念のような。
みなきゅうさん自体はどうだった、その子供の頃からそのラーメン屋さんの家に生まれて。
全然やっぱ、
うんうん、
やっぱ まだその時代は女子の仕事じゃないっていうか、う
ん、ああラーメン屋さん確かにそのイメージないですね、
うん、
なんか大将のイメージよね。
あ、そうですそうです。おうおう、なんか腕組んでこう偉そうな威張ったような
大将そうかどうか知らんけど確かにそういうちょっとキャラが濃い人がやってるイメージある ね、
そんなイメージだったので、はい、私ももうやでも小学校の2年生から私アルバイトしてて、うん、時給200円で。
ああなるほど。
そうなんですよ。
それ早いね。
早いですよね。
本当は高速的にはいかんちゃうみたいなっていうぐらい
高速ないです
よ、まあ、家業やからしょうがないっていうのもあるけどね。
そうですそうです、
うんうん、
それでまあお小遣い稼ぎがてらちょっと手伝って、うん、私の
配達とか何を。
いやはい、もうなんかお客さんに水汲んだりいらっしゃいませって言って お皿を引いたり、もうそういうこ簡単なことですけど、でもやっぱ家業なので、
うん、
アルバイトの方より動けたみたいで、
うん、なるほど、
はい、アルバイトの方に注意してました。
すごいね、
こっち引かんとダメよとか
年上の人にね
そうです。
へえ、なるほど。でも可愛がられたやろうね。
あ、そうですね。
そんなけなげに働いてる子供を見てたら、う
んうん、お客さんからやっぱりお小遣いもらってましたね、うん、チップ
チップ
っていうか1000円
ぐらい。なるほどね。
時給より高いチップを。
わかるよなんかもうわこんな頑張りようならって思うもん多分。
そうですね、小学生だったし、
うん、
まあ昭和ですよね。
なるほどね。じゃあやっぱりこうちょっと楽しかったりとかっていう感じもあったんですか。
あ、そうですね、うん、やっぱり商売が嫌いじゃないですよね、
うん、
嫌いだったらしないし、
うん
うん、楽しかったです。
なるほど、うん、でもお父さんはやっぱり娘さんだから、うんうん、別にやっぱ後継ぎとは思ってなかったんだろうね。
あ、それは思ってなかったでしょうね、
うん、
やっぱなんか最初は
どう考えてたんだろうね、お父さん最初は
家族に後を継がせたくない、うん、なんか従業員の方にもなんか、うん、いつかはトップに立てるような、
うん、
そういう希望があった方がいいじゃないですか。
確かにね。
だからなんか家族にやらせるって決めたら面白くないですよね、仕事的に。
そっか、スタッフはね、
うん、そうです、うん、だから家族にさせるつもりはなかったみたいです。
なるほど、
うん、 ていうのも、いろいろストーリーがありまして、
ちょっと教えてもらっていいですか。詳しくそこのね経緯を。
そうですね、ちょっと涙が出そうになっちゃうかもしれないですけど。
あ、マジでそんな感動秘話がそこにはあるんだ。
感動かな。
どういうあれですか。
なんか両親すごく働くのが好きで、好きというかもう、そうですね、働いて、
もう朝から晩までとにかくお仕事してるみたいな、はい、
そうです。ラーメン屋しながら、もうフランチャイズも展開し、夜になったら、B サイドっていうパブスナックしてたので、
そんな別なラーメンと違う仕事もやってたんですか。
やってたんです。そこでパパ、マスターとママとしてまた朝までお客さんの接待しながら、
すごくない？だってラーメン屋さんって何時ぐらいから始まるんですか。準備とか。
その時は朝11時から。
11時、
はい、
まあ、そんな早朝ではないにせよですよ、まあまあラーメン屋だけでもまあね、
まあ、
一仕事って感じはありますよ。
夜確か9時ぐらいに閉店してたと思うんですけど。
なんでまたそれをお父さんしてたんだ。好きなこと
好きなんでしょうね。なんかいろいろ、俺は100店舗ぐらいいろいろしたいみたいな。
ああそう。
夢は語ってましたね。
やっぱ元ヤンパワーが
元ヤンパワーです
ごいね。
そうなんですよ。で休日になるとまた、爬虫類熱帯魚の専門店やってまして。
え、それも また別に。
そうです。そこでまたお客さんの接客したり、もうとにかく家で休む姿を見たことないし、家でご飯作ってみんなで食卓囲むっていうことは一切なかったですね。
あ、逆にその時間がないってことですもん
ね。ないですし、まあ、それが本当にうちの普通だったし、何も違和感感じてなかったんですけど、でもやっぱりなんでそんなに頑張ってたかっていうと、やっぱなんか親戚の方の経営がうまくいってなかったりとか、知り合いがお金に困ってるとかなったら、結構肩代わりしてたんですよね。
うわ、お人よしやね。
そうなんです。それでなんか、まあうちは営業時間伸ばせばもうそれ払えるし、いいよみたいな感じになったり、もう休みを減らせば、もう一歩店舗を増やせばとか、そういう感じで結構肩代わりしてたんですよね。
で実際そのじゃあ人の借金を払ったりみたいな場面もあったんですか。じゃあ
そうなんです。それ後々分かったんですけど、その金額が2億、何千万か。
うわ、それは結構しゃれならない話ですね。確かに
やっぱりなんかお店の
自分の責任でもないのにね。
そうですね、軌道に乗ってたんで、やっぱりそういう頼ってくる方が結構やっぱいらっしゃって、まあ
連帯責任っていうか保険なんか保証人みたいな。
証人になったかわからないんですけど、やっぱなんか話し合いに行ってくるみたいなとこはたまに見てましたね。
なるほど、
でもまあそんなもんかなって思ってたんですけど、人柄もあるし、でも私がですね、やっぱ出産、結婚、出産、子育てでちょっとお店を離れてる時に、リーマンショックが起こったんですよ。
ああ、2009年とかそんな辺かな。
そうです。その時は天神にも店舗があったんですけど、で、みるみるお客さん客足がガクッと落ちて。
あ、やっぱ景気に左右されるんですね。
めちゃくちゃしました、私はその時働いてなかったんですけど、もう見るからに、外から見てても分かったので、常々心配して大丈夫かなって思ってたんですよね、でも子育ても忙しいし、どうしようかなと思ってたら、ある日母が私の家に来て、もう無理だっていうことを、
お店がもう続けれないと。
そうですね、言われて、もうすぐ父を呼んでですね、で3人でちょっと話し合い、
家族会議をして、
家族会議をしまして、やっぱなんか私としては、従業員をちょっと減らして、家族だけで経営して店舗も減らして、集約してやったらいけるんじゃないかっていう話をしたんですけど、両親がやっぱりそういう人柄だったんで、
クビにしたりとかはできない。
そうです、従業員辞めさせるんだったらもう全部辞めるって言って、そこでもう本当に全部終わっちゃったんですよね。
あ、一回じゃあ終わっ出したんですか。
そうなんです。私はもう毎日なんか生きた心地がしなくて、これからどうしようかなってもう考えるだけでも頭おかしくなりそうでしたね。
それはミナキュウさんがいくつぐらいだったんですか。
その時が30ぐらいですかね。
あ、だからもう子育ても始まってたし。
そうです、そうです、 もうこれからどうすんだって思ってたんですけど、うん、やっぱ半年ぐらいして、うん、なんかたくさん心配された方たちが支援してくださって、うん、やっぱそういう人柄だったんで、うん、助けてくれる人もすごく多くて、
捨てる紙あれば拾
う紙もあり、そうなんです、その時の荷物全部取ってるよとか言ってくれて、集めてくれて、うん、で復活できたんですよね。
うわ素晴らしい。
そうなんです。だからもうその機会に、うん、なんかわがままで、うん、もうとんでもないわがままで、なんか母に無理言ったりする父と、うん、で何でも我慢して、うん、あの悩み事を誰にも言わないで自分の中で処理しようとする母で、うん、間を取り持つ人がいないとこれは無理だと思って、
そこでミナキューさんが、
そうです、で復帰して、もう絶対一緒にしないとやっていけないなと思って、うん、で決心しましたね。
なかなかそこにはやっぱりちょっと想像を超えたドラマがありましたね。
そうですね、
簡単な順風満帆なね3代目ということでは全然なかった、
うんうん、
ということが今分かりました。
そうなんですよ。
でお母さんあんまりあの相談とかはミナキューさんとかには全くしなかったんですね、苦しい時も。
しなかったですね、うん、もっと聞いてあげればよかったなっていうのを後悔をして、
うまくいってるぐらい思ってたんですか、むしろ。
いや私もでも似たような性格で、うんうん、あのたとえ自分が苦しい時でも、うん、なんか他の人にしてあげ、家族のためにしてあげたり、
うん、まあ出さないというね、その苦しんでる様を ね、
はい、
うん、まあそれもわかるしね、苦労かけたくないというか、うん、あんまり心配しね、
そうですね、
させたらいけないという親心もね、
はい、
あったりするだろうしね、うん、うん、まあだけどそこをじゃあ介入するようになり始めたということですか。
介入、そうです ね、何かあったらちゃんと言ってっていうことは言いました、うんうん、
で、まあ、周りの助けもあり、うん、またしばらくが復活する中で、うん、どういうタイミングでじゃあ後継ぎ3代目ということになるんですか。
うん、やっぱりなんか、うん、そのスーツケースのままあのただいまって戻ってきてくれるお客さんとかもたくさんいらっしゃるし、
う
ん、
ある意味も実家感覚というか、
そうですね、本当そうです
よね、街の景色はどんどん変わっていくけど、やっぱり変わらないものに対するこうノスタルジーというか、
そうなんです、
すごくあるもんね。
ありますよね、
福岡離れてたら、
やっぱなんか久しぶりって会ったら嬉しいですもんね。
絶対そうだと、
うんうんうん、
そっか、そういう人も来るんだ、
う
ん、
そうです、うん、あとはやっぱり椎名さんみたいに可愛がってくださる方もいらっしゃるし、はい、うん、椎名さんもお店のしばらくの T シャツ来て最初の方ライブしてくれたりして、
うん、なるほど、ちょっとそこも説明しなきゃいけないんですけど、うん、実は椎名林檎さんとは高校時代の同級生なのか、
中学校ですね、
あ中学か、はい、そっか、
桃地中時代
にまずそこで出会うんですよね、はい、で後にあの椎名さんのアルバムで北条屋のジャケットデザインとかもね、
はい、
宮宮さんがするまでになるんですけども、うん、まあ、そういうだからなかなかすごい人が同級生にいたんです。
そうですね、またそれもラッキーですし、うん、何かこうお店とご縁のある方もたくさんいらっしゃって、
うん、だからしばらくに行ったらリンゴちゃんのなんかあるんでしょ。
あ、そうですね、サインもたくさん飾ってますし、うん、あと進撃の巨人の聖地としても、
うん、進撃の巨人も関係してるの。しばらく
そうですね、父の幼なじみの方が、うん、あの伊佐山はじめ先生の、はい、おじさんに当たる方で、
親戚なんだ。
そうなんです。おうおう、それで最初に絵を持ってきてくださって、そのおじさんに当たる方が、はい、で飾ってて、でたくさんなんか増えてってですね、リヴァイだったりエレンだったり、
あキャラがどんどんしばらくの中に、
おうおう、でついに70周年記念の時に、私の好きなアルミンがラーメンを食べている絵を描いて
アルミンも で登場するのしばらくについ
に描いていただいて、でやっぱりそういうアルミンのサインっていうのも珍しいらしくて、しかもラーメン食べてるって
絶対そのために描いてるに間違いないですもんね。
間違いないです、しばらくさんって書いてあるし、
はい、
やっぱそれで聖地化していただいて、
なるほど、
二大聖地になって
すごいね。進撃の巨人と椎名林檎が関係しているラーメン屋さんってないですもん。
そうなんですよ、だからやっぱお店ラッキーですよね、ラッキーなお店だと思います。
なんかやっぱそういうこうあるんでしょうね、磁場というか、
そうですね、
その人柄が引き寄せの何か力学がそこにはあったんじゃないかなっていうのはすごく今聞いて思った、
だったらもう幸せなんですけどね、本当に。
なるほど。
やっぱそういうお店を潰したらダメだろうと思いまして、うんうんうん、それにやっぱりなんか72年もしてるから、うん、実はこの有名店のラーメン屋さんのルーツがうちだったりするんですよ、
うんうん、ああ、なるほど。
そうなんです、
まあのれんわけじゃないけれども、はいはい、そういう形で
もういつも毎日食べてってこのラーメンをお手本に実は店舗出して、うん、それが海外に進出していったりとか
巣立った人たちも
たくさんいらっしゃって、うん、多分名前言ったら皆さんびっくりされると思うんで言わないですけど、はい、そういう原点である教科書のようなラーメンを、うん、終わらせていいのかなと。
確かにね、そんな話聞いてしまったらもうなくなったらダメですよ。そうなんですよ、レガシーですよ。
そうで紹介してる
単なる商売とかじゃなくてね。
そうそうです、うん、そうです、もう本当執念っていうか、うん、そんな感じですよね。
なるほど。
で私の子供も最近では後継ぎたいって言ってくれてる
ので、うん、あら、もう4代目の名乗りを
予約が入ってるので
予約が入ってきた。
そうなんです、
頼もしいね。それも
そうなんですよ。
嬉しかったですか、それは。
まあ嬉しいし、
3代目としては
来ましたし、私はやっぱ学生の時代にお見せしたいとかちょっと家業って恥ずかしいじゃないですか。
あ、そうなんですか、うん、ラーメン屋さん
恥ずかしいですよ。そうです、
そうか。
だから言わなかったのに、やっぱ子供がなんか卒業の時に発表してくれたり、
むしろ
ラーメン屋さんになります、
誇らしいというぐらいな思いを持ってるわけだもんね。
そうですね、嬉しかったですね。
なるほど。
やっぱり絶対そこまではバトン渡さないとっていう。
みなきゅうさんはどちらかというとちょっとそれは家業は若干恥ずかしい時もあったん
で、ちょっと恥ずかしかったですし、やっぱりラーメン屋さんってちょっと、うん、あのからかいやすいっていうか、
その男の仕事だっていうのもあって、
そうです、そうです、なんかラーメンちゃんって呼ばれたり、ちょっと恥ずかしいなっていう思いもあったので。
なるほど、
うんうん、だからびっくりしましたね。
じゃあみなきゅうさんはみなきゅうさんでさっきの話にまた戻ると、やっぱりかなり覚悟はいたわけですよね。そこにちゃんと家業だから、うん、ちゃんと守らなきゃいけないというモードに、
そうです、
その入るまでに、
そうですね、うん、やっぱ守るっていうのは一筋縄じゃいかないなっていう覚悟があって、うん、やっぱたとえなんかちょっと赤字だったりとか、うん、もしなんかあって、そういうコロナとかありましたけど、うんうん、そういうことがあっても、うん、なんとか執念で乗り越えて、うん、次にバトン渡さないといけないっていう覚悟はできましたね、うん、
なるほどね、うん、とはいえですよ、うんうん、絵のお仕事の話がまだ全然出てきてないんですけどそういうのも出てくるわけじゃないですか。
そうですね。
どんな感じなんですか、そこは。
そこはまあでも両親も目いっぱい働いてきたんで、うん、私も普通で、うん、まあ、健康で寝れて、うん、健康で寝れて毎日元気に過ごせれば、うん、いくら働いても苦じゃないっていうか、うん、はい、もう何でもやりたいですけど。
それはもう並行してやってたんですか、あのお店ね、ラーメン屋さんが、まあ、朝から晩まで仕事としてありながら、うんうん、絵は絵で描いてたんですか。
まあ、絵は好きで、もともと初代の祖父が墨絵が好きで、
うん、私、
そうそうそう、水墨画が好きで、私も遊びとしておじいちゃんと一緒に絵を描くっていうのが
日課のような。子供の頃にそのことやってたんです
か。そうなんです。写経したり、
うんうん、
でもそれで多分絵が好きになってったと思うんですけど、うんうん、まあ、そこが私の多分ルーツだと思うんですよね、
うん、
で別になんか絵で食べていこうなんて絶対思ってなくて、うん、まあ、好きで絵は描きますよね。
それこそじゃあ、まあ、リンゴちゃんとかと桃地中に出た時とかも絵は描いてたんですか、
う
ん、
あ、そうです、多分ですね、うん、私同じクラスにはなったことないんですけど、うん、椎名さんに、うん、あの高校進学の時に、うん、芸術系の学校に行こうよってめちゃくちゃ誘われて、
そうなんや。
それで進学を決めたんですけど、多分それがお互いに絵が好きで、うん、その時、うん、吉田戦車さんっていう漫画家の方がいらっしゃって、漫画家、
ね、いますね、
椎名さんが写るんですの絵めっちゃうまくていっぱい描いてたんです。私は私でその吉田戦車先生の、うん、あの加世田真知子とかいじめてくんっていう、うん、漫画がありまして、うん、それが好きで絵を描いてたので、
うん、
多分そこでなんか
もう出会ったのは出会った、そこで
そうですね、お互いになんか絵が好き、うん、その吉田戦車が好きっていうのでつながったんじゃないかなって、うん、今思い返せばですね、だって友達ってどうやって知り合いましたかってなかなか、
あ、確かにね、
そうです。
でもなんかこう共通の何かがきっかけとはなったりするんよね、うん、
そうそう、そこでつながったんだなと思って、めちゃくちゃ椎名さんに誘われて一緒に受験して、高校2人とも合格したんですけど、 ある日入学したら、うん、椎名さんいなかったんですよ、
ね、なんじゃそりゃみたいな。
私めちゃくちゃ誘われて受験して入学したけど
椎名いないじゃん。裏切られとるやん。
いや
でもどういうことそれ。それ別な学校に行ったってことか。
まあそうなんですけど、
りんごちゃんは
後々、もう私もなんかあんまり深くもの考えないので、うん、やっと2年ぐらい前に、うん、そういえば入学したけど椎名いなかったよねって、
うん、その最初からそう気がついたわけじゃなくて意外と
まあまあ一かぐらいに過ごしてて、
なるほど、
でやっと行ったら、え、私誘ったっていうのをめちゃくちゃ忘れてまして、
すごいらしいかもしれんね。
でも結局やっぱお父さんのお仕事の都合で転勤とかあるからちょっと芸術系には行けなかった、で行きたかったっていう話はされてたんですけ ど、
でも結構じゃあそのりんごちゃんが今のみなきゅうさんの絵を描くきっかけを与えてくれてる可能性ありますね。
もうめちゃくちゃそのやっぱりターニングポイントだったと思いますし、その高校に入ってデザインの教科書に載って出た、あの横忠則先生のグラフィックに、
もともとイラストレーターから、ね、アーティストになったもう大御所ですよね。
そう、そのグラフィックが教科書に載ってて、そこで初めて、アートってもっと自由にやっていいんだとか、この固定概念が取っ払われたっていうか、それでめちゃくちゃ面白いなと思いました。
横尾忠則さんね、教科書に載ってたんですね。
載ってたんですよ。
そんな時代かも。
そうなんです。
僕らからするともうすごいやっぱカリスマな方ではあったんですよ、うんうん、もうあのサンタナのジャケットとかをね、うんうんうん、手掛けるとかいろいろそういうもうあのいわゆる日本のカウンターカルチャーともすごくこう連動してるような偉大な方だったんで、でもその教科書のイメージは全くなかったけど。
そうですね。
でもそれいい、ね、いいことやね。
そうなんですよ、それでめちゃくちゃやっぱ今までの絵画とかアートの概念が覆されて、
なるほど、
めちゃくちゃかっこいいじゃんと思って、やっぱその朝日柄とか放射線の、そういうのをたくさん使われてて、そこで私もそういう柄を使うようになってすごく影響を受けましたね。もっとポップな自由な感じで作品作っていこうと思って。
なるほど、それもありじゃあいろいろどんどんどんどん絵は 絵でハマっていったというか。
そうですね、
より深く。
そして、全然仕事としてしようとは思ってなかったんですけど、
どういうところからじゃあその仕事になりだしたん？
NFT って分かりますか？
分かります。
あ、分かります。
うん、あのまあデジタルっていうかね、いわゆるこうそっちのオリジナリティっていうのが担保されてなかったんですよね、もともとね。
そうです、そうです。デジタルの、その非代改正トークンなんですけど、その技術ができた時に、最初になんかこのブロックチェーンっていう技術を使って、あの海外の支援とかに使えないかなってなんかふと思ったんですよね。
もともとじゃあみなきゅうさんもデジタルアート系だったんですか、割とそういう。
いや、もう全くそれから入りました、デジタルは。
そこは本当、へえ、はい、なるほど、
っていうのもなんか私があの、東日本大震災の時に、結構募金活動いろんなとこでしてたじゃないですか、
はい、
私ももう一生懸命募金してたんですよね、なんか自分が、人が苦しい時は自分も同じように苦しまないと伝わらないっていうか、
なんかお父さん譲りみたいな話ですけどね。
で、私生活が苦しくなるぐらい募金してたんですけど、
マジですか。
でも後々にその募金が全てそこに届くわけじゃないかもしれないっていう情報とか、
ああ、まあね、ちょっと嫌な聞きたくない話があったりするもんね、その裏にはね。
私なんかそんなに苦しむ必要なかったのかなっていうのが、
いや本当ピュアすぎですよ。
っていうのが、まあ
ね、大事なことかもしれんけど、
そうそう、そのブロックチェーンっていう話を聞いた時に、あ、なんかブロックチェーンを使えば確実に価値がそのピンポイントでその人に届けられるんじゃないかなっていうところを気づいたんですよね、間を通さなくても、でそこで NFT を作って、あのツイッターで配ったりしてたんですよ、だ海外の方たちが結構募集してくださって、その NFT を配ってて、そんなに私のまだ価値がなくて、ごめんなさいねって言ったら、いや私の国では、これすごい価値ありますよっておっしゃってくれて、ちょっと話を聞いてて、やっぱなんか価値観とかを調べると、日本の10分の1の給料、お給料っていうか、っていうことは私が300円と思って配ってるのが、向こうの方は3000円っていう価値で受け取ってくれてるんだっていうことに気づいて、これはもっと自分の価値を高めれば、なんかすごく その人に幸せを届けられるんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、その NFT から興味が湧いて。
なるほど、はい、そっちから入る時代か、
ね、そうですね。だから NFT をちょっと販売したり、うん、研究っていうか調べたりするようになって、うんうん、で日本円で買えるプラットフォームができまして、うん、それでまたそこで気づきがあって、うん、子供さんでもなんか販売、うん、絵を自分の絵を販売できるんじゃないかなと。
できるよね。
できますよね。
もうだって例えばこうゲームクリエイターとかでもいるもんね、
う
ん、
はい、
小学生でも稼いでるマネタイズしてる人たちもいるし、
おう、でスマホさえあれば自分でデジタルで絵を描いて販売までできるぞと思って、うんうんうん、で親子 NFT 教室っていうのを無料でお店の休日を使って開催したり。
そんなの始めたの？
そうです。だからなんか自分でお小遣いぐらい子供が稼げる時代なんじゃないかなと思ってですね。
確かにね。で実際どうだったか、それは。
まあまあ、うん、でも一緒に手伝って、うん、発行 NFT を発行して販売して購入してくれるっていうところまで、うん、それをまた現金化するっていうところまでレクチャーして、うん、まあまあうまくいってました。はい、楽しくですね。
みなきゅうさんも自分の作品もやって NFT 化していくっていうか、
そうですね、
こともやりながら、
はい、まあ、一緒に研究しながらどういう宣伝活動をしたら売れやすいとかですね、うん、そういうのを子供と一緒に考えながら。
なんか実際未来は見えました？それはそれで。
そうですね、
うん、どうなってる今 NFT のアートの世界って。
まあでもなんか暗号資産に基づいて価値が上下したりするので、うん、まあ、それはそれで難しいところもあるのかなっていうブームとかですね、うんうん、あるし、
純粋なその絵の価値というよりは、うん、そういうちょっとまあデジタル特有の流れにもこう、
うん、そうですね、
影響を受けるみたいな、
うん、だからまあ使い方次第だなと、やっぱ何事もですけど、うんうんうん、そう思いますね。
なるほど。
でもまあ面白い分野だと思います。
別に今じゃあそこが主戦場というわけではないんですね。
そうですね、それがまあデジタルのきっかけになったっていうところですね、うん、
なるほど。まあでもそうやって絵をまた改めて仕事にできるなという気づきは、
そうですね、
あったんですね。
でその NFT をきっかけで、うん、ツイッター上で、うん、5人でグループを組みまして、うん、なんか 絵の感じが似てる方とかですね、うん、そういう5人で日本中バラバラの地域の方なんですけど、うん、それがカオスノバっていうグループ で、うん、で活動したりしていくうちに、うん、カオスノバっていう5人グループが、うん、私が女性1人で、はい、あと4人が男性なんですよ。
おー、なるほど。
なんか東京事変みたいじゃんと思って勝手に。おー、
まあ、なるほどバンドみたいなね。
そうです。それで私は勝手に思ってちょっと椎名さんに面白がって絵を見せたり、うん、こういう活動してるんだっていう、うん、まあ表向きには内緒ですけど、うん、私椎名さんって友達が椎名さんっていうのは誰にも話さなかったんですよね、
うん、あ、そんなに表にはなってなかったんですね、そういう関係性は。
でそうやって話して絵を見せていくうちに、うん、椎名さんが私の描く猫の表情の絵を気に入ってくださって、うんうん、じゃあこれ次回のアルバムのジャケットにしたい。
うわー、すごい。
っていう。
あ、それで、まあ、またその2人の開口というか、また再会的なことがきっかけとして生まれるんですね。
うん、やっぱなんか、表立って絵の活動はそこまでしてなかったんですけど、うん、私がそうやって活動するのが、うん、椎名さんにとっても嬉しかったんじゃないかなって思いますね。
多分そうだと思うし、うん、なんか、単なる、まあ、友達だからということでもさ、うんうん、採用しづらいと思うもん。
そうなんですよ ね。
だからちゃんとそこは逆に彼女ほどのアーティストなんで、しっかりと多分みなきゅうさん その世界観をねちゃんと理解してくれた上で、それでもう一応プロとしてちゃんとお願いしてくれたんじゃないですか。
私もそう思ってます、うん、でもそのありがたいことで光栄なことですよね、
うんうん、
誰しもができることじゃないですし、
うん、だと思う、うん、まあ、もちろんね、なんか猫っていうなんかお互い共通のなんかあれはあるのかもしれないけど、うん、でもなんかそこでちゃんと彼女の世界観と一致したんでしょうね。
そうですね、
やってることがね、うん、
でそこでやっぱり注目していただいて、うん、まあ、絵の仕事もちょっとさせていただくような形になりましたね。
いや僕もね申し訳なかったけど、うんうん、その存じ上げなかったというか、うんうん、まさかそんな福岡つながりでそういうなんかみなきゅうさんがね彼女のアルバムのアートをやってるってことは全然知らなくて、うんうん、それこそ あのおしゃれクリップでお二人の関係を知って、あ、そういうことだったんやっていうのをね、ね、初めて知ったんですよ、うん、
やっぱ椎名さんのファンの方は、うん、私が同級生っていうのはコアなファンの方はご存知だったんですよね、うん、聖地にしていただいて
たし、あるいはしばらくに行った人だったらもしかしたらピンときた人もいるかもしれないけどね、
はい、うん、でもそこでなんか伏線回収したっていうような方もいらっしゃるかもしれないですね、あのラーメン屋さんだったのかっていう、
なるほどね、
面白い話です。
でも皆木さんもね、そこはちゃんとしてるというか、あの別にそこを利用しようという思いは全くなかったのに
そうですね、
まあ、結果バレたという
そうですそうです、
のあるかもしれないけどね。
そうです、バレて、うん、やっぱりなんか SNS のアカウントって親にバレるの恥ずかしいじゃないですか。
確かにね、
その時に初めて親が私をフォローしていいね押したよとか言ってもめちゃくちゃ恥ずかしかったですね。
あ、そう、影響やっぱありましたか、ああいうテレビとかで。やっぱり、まあ、ネタバレじゃないけど、そういう風にも
めちゃくちゃありましたよ。やっぱり椎名林檎って本当にすごい人だなと思いましたけど、あのファイナル、うん、あのツアーのファイナルがマリンメッセだったんですけど、うん、その時お客さんがお店の前に150人並んでい
て、すご
い西陣で何が起こったんだっていう騒ぎになって、ね、
しばらく今日何のイベントしてるぞみたいな感じになって
そうですよ、そうですよ、うん、でも皆さん椎名さんのファンですけど、うん、知らずに並んだ方が2名だけいらっしゃって、
あ、本当、あ、もう並んでるから並んでみようみたいな、
何の列か分かんないけど並んだって
なるほど、
はい、まあ、そういうこともありましたね。
なるほどね。でもまあそれぐらいのやっぱりね、こうまたその影響力もありながら、でもあれよね、確かあのグッズスカジャンとかもなんかデザインしてませんでした？
そうですそうです、うん、そのツアーの衣装として使うスカジャン の、うんうん、あのバックパックの刺繍、はい、前もか、うん、前も見て、
なんか可愛らしい、なんかね、
そうです、
やっぱ猫がモチーフになったような、
はいはい、うん、そうです、それを神田圭介さんっていうデザイナーの方が作ってくださるんで、うん、後ろは北条屋のジャケットの猫ちゃんを使うので、うん、前身頃もデザインしてって言われて、うん、それですぐ絵を描いて送りました。
それもやっぱ嬉しかったですか？
嬉しいです、
ね、自分の描いた絵がね、そうやってこう着るものになったりするっていうのは、
そうなんです、やっぱステージでその北条屋を一緒に歌ってくれたあの、うん、一休さん、うん、ダオコちゃん、うん、ももちゃん、うん、チャランポランタンのももちゃん、
あ、チャランポランタンのね、はい、
もう一緒にステージ上で来てくださってて、うん、びっくりしましたね。なんかたまげたっていうか、その情報が入らないように私はあの情報をシャットダウンして、うん、ファンの方も私には気を使ってお話しされなかったんですけど、うん、最後の、うん、最後にツアーのファイナル見た時に、うん、私はびっくりしました。
そっか、でもいいね、なんかそういうね、まあ、ある種りんごちゃんもなんとなくこう最初一緒にデザイン系の学校行こうよって誘った割にはいなかったっていうところをちゃんと回収してるよね。
そうですね、本当、ね、
放置した割には
人生って伏線回収だなと思って。
いや本当やね
面白い面白い
面白いね、なんかすごいその辺の二人の関係も素晴らしい、なんか素敵な関係やな。今日なんか絵も持ってきてくれてるけど、
はい、
これはまたね、あのそれこそ北条屋のベースとなった、
あ、そうですね、
絵だったりするんですよね、うん、一つは、
はい、うん、これを見せた時に、あ、ジャケットのデザインお願いしたいなって、う
ん、あ、これがじゃあちゃんと彼女も見た上で、
そうですそうです、
きっかけになった絵なんですね。
はい、もう本当にきっかけになった絵で、
うん、
黒猫堂の事務所にも飾ってくれてるっていうお話を聞いてます、うん。
ちなみに今年は北条屋とか行った？
来ました、2度行きましたね。
あ、本当、はい、やっぱりなんか縁があるよね、そういう意味ではね
そうですね、もともとやっぱり商売がラーメンっていう商売は豚骨使うじゃないですか、うん、
そっか、
だからやっぱり生き物の供養は絶対しなくちゃいけないと思って、うん、
なるほど、
北条屋と東海恵比寿は欠かさず行ってます、
うんうん、なるほどね、うん、そうそうそう、だからそういうねご縁もあるし、他にもなんかねちょっとなかなかオリジナリティというか
そうですよね、だから誰しもがこの絵好きっていう言ってくださる絵じゃないと思うんですけど、
いやでもなんかね、あの二度見したくなる感じこう、そうですね、簡単には通り過ぎれないようなそういうちょっと、うん、パワーが
まあ、最初の憧れが横尾忠則先生だったので
確かにねそっちを受け継いでる感はあるかも
だから私ももっともっと自由に頭を柔くして発
想しようと。だからジャケシャーやったんだ横尾さんがねサンタナとかいろんなジャケットデザインやったように、うん、ミナキューさんのそっち側を
そうですねそこも伏線だったんですかね。
そこも伏線ですよある意味なるほどね、うん、どうですかそのラーメン屋さんやってる時の仕事と絵を描く仕事って全然違うと思うけど自分の中ではまあここそれを行き来してるんですか。
まあラーメン屋の仕事は時間が決まってますけど、うん、アート関係はやっぱ自分の空き時間でもできますし、うんうん、やっぱ寝る時間を惜しんですればもう何時まででもできる。
いやそりゃそうやけどそれはそれで体壊さないようにねって感じですよね。
そうですね、うん、まあ体の健康状態は自分で尋ねるようにしてて、うんうん、例えばなんか今日ブロッコリーが食べたいとか、ああ今日人参が食べたいとか、うん、
具体的に出てくる。
そうなんです。ああそれが体が欲しがってるものなんだろうなと思って、ね、それを食べるようにしてます、うん、
ああでも正しいかも、うんうん、なるほどね。それでなんとかうまくやれてるんです
か
健康のバランスが、
はい、やりくりしてます
まあどうなんですかミナキューさんがじゃあ具体的にどんな絵を描く人なんだろうと思う人がどうやったらアプローチしたら見れますか。
あ、そうですね、うん、私はツイッター旧ツイッター X でよくお知らせをしてるので、うんはい、私のホームページから、
はい、X とインスタも、
あ、インスタも、まあ、インスタよりは X の方が、X はいはい、多いです。
X でじゃあミナキュー、
そうですね、それかホームページから飛んでいただければ簡単に入れると思うので、うんはい、ホームページアドレス申し上げて大丈夫ですか。
あ、もちろんお願いします、
は
い、
では https://minaq.jp で、
あ、もう minaq.jp、
はい、これで検索していただければ
MINAQ ですよね。
あ、そうです、
これ今更ですけど、はい、なんでミナキューさんこの名前
私がですね、うん、もともとあだ名、うん、ニックネームが中学校の頃に、うん、ホッカキュー、まあ、旧姓がホカムラって言うんですけど、はいはい、それでホッカキューってずっと皆さんに呼んでいただいてて、うん、椎名さんもホッカキューって呼んでくれてたんですけど、うんうんうん、このジャケット制作してクレジットを入れるにあたって、うんうん、名前でもどうしようかな、
ホカキューじゃん、
なんか旧姓だしなと思いまして、うん、でどうしようかなっていう時に、うん、じゃあミナキューがいいって椎名さんが言ってくれて、
おお、名付け親なんだ。
あ、そうなんです。それで、うん、もう全部をじゃあミナキューでしようと思って、はい、ミナキューにしました。
なるほどね、あ、それも聞けてよかったなじゃあ皆さんぜひですねミナキュー .jp で検索をしていただけるとミナキューさんの絵の世界に飛び込めるとあ、はい、いうことですね。さあ、じゃあ引き続き来週もゲストでお迎えしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今夜のゲストはミナキューさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。